質問事項の大きくは4項目でございますが、1点目は学校給食の会計化、校会計化、2点目は文部科学省による小学校給食費の公平化の要請について、3点目は小中学校給食の無償化について、4点目は老老介護の支援についてでございます。簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。それでは1項の小中学校給食費の公会計化についてでございますが、全国の自治体で小中学校給食費を教職員が徴収し、校長の個人名義で管理している自治体が6割以上あることが文部科学省の調査により判明いたしております。同省は全国の教育委員会に対し、小中学校の給食費は自治体が徴収して管理するよう要請するとしておりますが、一市の給食会の状況についての、ついて、下記のことをお尋ねをいたします。それでは、一校の一市 の、の小中学校給食費の徴収方法と管理についてですが、一市は、教職員が給食費の徴収はしておりませんので、公開経過には直接関係はありませんけれども、一市の学校給食費の徴収方法と、給食センターの管理、運営と管理についてお尋ねをいたします。次に、2項の物価高騰による食材の値上げが影響し、国の地方創生臨時交付金物価高騰対策金として、640万円の補助、食材費の値上げとして補助されており、保護者としては、ありがたい支援であります。現在の給食センターは、平成23年に建設され、平成26年に給食費の改定で厳しい時期もあったと思いますが、現在まで給食費の値上げがあって、いませんでした。令和4年2月24日、ロシアのウクライナへの侵攻により、世界中が原油、ガス、食料品、生活必需品のすべて値上げがされ、給食の食材費も例外でなく、避け通れぬ時代となり、国からさっき申し上げました通りの支援を受け、保護者には値上げの分の負担もなく、現況の給食、小学校3800円、中学校4500円のままで、値上がり分は国の補助金を受託されていますが、補助金の640万円を支援されているのは、保護者の負担軽減のためでありますが、令和4年度の小中学校、の給食費の一人当たりの学年の最終食に、給食費についてお尋ねをいたします。次に3校の令和5年度の学校給食費の算定基準についてですが、令和5年度も物価の高騰も予測され、物価の高止まりの、物品もあるようですが、給食費の算定は難しいと思われますが、算定は域の給食センターがされるのか、県の給食会がしておるのか、また物価の高騰を何パーセント見込んでいるのかをお尋ねをいたします。次に4校の令和5年度の小中学校、給食費の保護者負担軽減のため、学校給食費を市の単独助成として一般財源とふるさと応援基金から2分の1ずつ助成をされておりますが、今後も支援されるかについてですが、令和4年度は物価高騰支援として国の補助金をいただき、値上げの分の負担もなく、保護者は大変助かっておりますが、また、今年度は昨年以上の軽減策として、今年度の給食費は小学校が4900円、中学校が5800円のうち、市の補助性が小学校で2900円 59.1%、 中学校で3300円 56.4% の助成をされ、保護者負担は小学校が2000円、中学校が2500円の負担とし、昨年の国の支援に続き、今年は市の助成と子育て支援に感謝しておりますが、良いことは継続していただきたいということでございますが、情勢も不安であり、市の支援も 継続できるのか不安であります。今年は国の物価高騰の補助金も あっていないが、今後の学校給食の支援についてお尋ねをいたします。まあ、以上、これで1個目です。
一応は、シベル委員の質問に対
して
。あ、すいません。
え？
ちょっと、すいません、どうぞ。
どうぞ。1個目だ、1個から。
市山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。梅田教育次長。
14番市山議員の質問にお答えをいたします。質問が4点ございますので答弁が少々長くなりますがお許しを願いたいと思います。まず1番目のご質問の給食費の徴収方法でございますが、全国の自治体では各学校において納付書の発行や徴収を教職員が行っている例が多くございます。このことにより大きくなった教職員の業務負担を軽減するために文部科学省は令和元年7月に学校給食費徴収管理に関するガイドラインを作成し全国へ通知しており、給食費については自治体が徴収管理していくことを計画的に進めるよう要請をされております。本市における学校給食費の取り扱いは学校ではなく給食センターにおいて納付書の発行や徴収を一括して管理をしております。各小中学校には収納業務において給食センターで作成した未納者リストに基づいて該当保護者への納付のお願いに関する通知などご協力をいただいている状況でございます。そのことによって保護者の皆様のご理解のもと給食費の納入についてご協力をいただいておりまして、良質で安全な給食の提供ができていると捉えております。原則的には督促連絡や個別訪問による徴収につきましては給食センター職員で対応することとしており、学校や教職員の負担は最小限度であり文科省の通知趣旨とも整合していると考えております。次に2番目の質問の物価高騰対策にかかる国の交付金640万円の令和4年度給食費の充当についてでございますが、小学校中学校の一食単価の当初の決定分と物価高騰における実績分の差額に対しこの交付金を充当しております。これは令和4年度においてロシア・ウクライナ情勢等による給食食材高騰に伴い現行の給食費を値上げする必要が生じましたが、値上げ分が保護者の負担とならないよう交付金を充てたものでございます。ご質問の令和4年度の給食費の価格でございますが、当初の給食費は小学校一食単価222円、月額3800円、中学校は一食単価277円、月額4500円でしたが、実績では小学校一食単価238円、月額4100円、中学校は一食単価296円、月額4800円と、児童生徒1人当たり月額300円増加をしております。率にして約 7% ほどの上昇となっております。この上昇分について、交付金を充当し、保護者負担の軽減を行ったところでございます。次に3番目のご質問、令和5年度の給食費の算定基準でございますが、国の栄養摂取基準の改定及び日本食品標準成分表の改定並びに文部科学省の学校給食摂取基準の改定によりまして、従来の献立で栄養摂取基準を満たしていたものが満たさなくなる状況となります。同じ献立内容の量と質では一食あたりの栄養摂取量が 5% 程度の減少、さらに中学校の鉄分、食物繊維などの摂取基準が引き上げられ、その基準を満たした食事を提供するための食材の調達が必要となりました。よって肉類、魚介類など区分ごとの新たな摂取基準量に 1g あたりの単価を常時、1日あたりの副食費を算出したものに主食の米、パン、牛乳等を加え、物価高騰の見込みを 10% を考慮し、給食回数から年間給食費を算出しております。この給食費の算定にあたりましては、 壱岐市学校給食運営委員会において決定をしているものでございます。令和5年度からは小学校一食単価280円、月額4900円、中学校は一食単価346円、月額5800円としております。給食費の値上げは保護者の負担へ直接つながるものでありますので、これまで平成26年度からですが給食費を変更せず対応してきておりましたけれども、昨年度からの物価高騰や栄養摂取基準の改定等によりやむなく見直しを行った状況でございます。4番目の質問の保護者負担軽減のための助成についてでございますが、先ほど申しましたように今年度給食費の見直しをさせていただきました。小学校は月額3800円から4900円、1100円の増加、中学校では月額4500円から5800円、1300円の増加となっております。給食費の値上げにより保護者の負担が大きくなることから、今年度から子育て支援策の一つとして学校給食費支援対策事業を実施し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため給食費の助成を行っております。助成の内容につきましては、小学校は月額4900円を保護者負担2000円とし、市からの助成2900円、中学校は月額5800円を保護者負担2500円とし、市の助成3300円を行っているところでございます。これにより今年度の給食費の半額以下、昨年度よりも2000円ほど減額した給食費としたところです。この市の助成額の財源としまして、ふるさと応援基金から1/2、残りの1/2を一般財源としており、年間予算7014万7000円としております。今後も子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを整備していくため、この支援を継続していきたいと考えているところでございます。以上でございます。
一山議員。
ご丁寧に、答弁ありがとうございました。まあそういうふうに昨年は、国の補助金、そして今年度は市の財、支援ということで、もう保護者も先申し上げたように非常に助かっております。それで、まあそれについては結構ですけれども、次に追加質問をさせていただきます。壱岐市の、一校一の壱岐市小中学校費の徴収方法と関連について、の人として、給食費は、給食の納付は、講座給食費が多いようですが、給食費の何パーセントであるのかお尋ねいたいと思います。それから、窓口納付は何パーセントぐらいなのか。二つ目は、以前、給食費の、納付、また未納者には、便利上、児童手当と保護者の承諾の元徴収の約束をしたのして取ったわけですけれども、徴収方法としていただきましたが、その状況について、説明をお願いいたしたいと思います。三つ目は給食費の滞納もあると思いますが、未収金の残高と回収状況についてお尋ねをいたしたいと思います。四つ目は未収金は食材納入者には売掛金となるわけですね。売掛金となりますが、給食センターが、建て替え払いの方法で、納車に支払っているのかどうか。それから5つ目は、食材は地産地消の点から、地元の給食の食材納入者は個人と団体があると思いますが、納入登録者は何業者あるのか、そして需要と供給についてはどうなっているのか、お尋ねをいたしたいと思います。その項目を一応お尋ねします。それに、合格権になっても、未収金の回収徴収は、給食センターの責任でありますので、早めに、未収金回収に努めていただきたいと思っております。それから、2の物価高騰による国の補助金を保護者に説明はしてあると思いますが、わかりやすくするため、学年の一人当たりの、給食費をお尋ねしたのですが、 明確なご答弁をいただき、これは、ありがとうございました。そしてまた、値上げ幅は 7% ということで、その補助金も 7% に回答すると思っております。3項目の令和5年度の学校給食の算定基準は推定と思われますが、予定以上に物価が上昇となりますと、市の負担で助成するのかどうか、お尋ねいたしたいと思います。それから4校の小中学校の給食費を市とふるさと納税給付金の助成については、先ほど述べましたように、計画通りの支援をされますよう、願っておるわけでございます。一応、それで最初の徴収方法について一つ、他5項目を答弁をお願いいたします。
メラ教育次長。
ただいまの追加質問についてお答えをいたします。まず、口座振替の率でございますが、約7割程度の保護者の皆様が口座振替を利用していただいております。従いまして、納付書による納入については 3割程度ということになろうかと思います。納付書による納付は3割程度と考えております。はい。次に、児童手当から等の引き落としにつきましても、保護者の了承を得ながら、給食滞納者については、児童手当からの引き去り等もさせていただいております。また、就学援助等からの引き去りも、同じくやらせていただいております。次の、滞納についての取り扱いにつきましては、給食センター職員が電話による、徴収催促、それから、自宅に動きました個別訪問による徴収、もしくは職場まで行ったりといった事例がございまして、少しずつ滞納も減らしていっている状況でございます。次の給食費の食材の建て替え払い、それから納入業者等については、申し上げられません。ただいま資料を申し合わせておりませんので、後ほどお答えをさせていただきたいと思います。次の、未収記の残高でございますけれども、保護者の皆様のご協力、大変理解をいただいておりまして、毎年度 99.5% 程度の収納率を維持しているところでございます。ただ、平成に入りまして、これが35年程度経っておりますが、総額では現在1000万程度の未納金があるということになっております。それから平成から現在までの累計で1000万程度の未納金が残っております。例年の滞納でいきますと約40万から50万程度の滞納が毎年発生はしているということでございますが、給食センターの努力によりまして、収納は少しずつ上がってきておるところでございます。それから、物価高騰分がただいま 10% ということで、お答えをいたしました。その 10% を超えたらどうなるのかというご質問だったかと思いますが、10% を超えた分についてはもちろん、保護者からの負担を強いるわけにはいきませんので、私費の方で対応していきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。先ほど申しましたように、建て替え払いいや業者の納入業者の数というのは、ただいま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど、はい、お答えさせていただきます。
時間が経過しています
。内山議員。
はい。はい、以上。それでは、大体後から資料をお願いします。それでは次に、2校の文部科学省より小中学校給食費の公開経過の要請についてでございますが、文部省は全国の教育委員会に対し、 学校給食費は自治体が徴収し管理するよう要請するとしており、公開経過にしない自治体は自治体名を同省のホームページで公表するとしておりますが、壱岐市の教育委員会には公開経過の要請はあったのか、あっておるのか、あっていえばどのような説明があったのかお尋ねをいたします。次に2項の2の文部科学省が要請する、学校給食費の公平化のメリット、デメリットについてと、小学校給食費の公開経過の今後のご見解についてお尋ねをいたします。答弁をお願いいたします。
メラ教育次長。
庶民議員のご質問にお答えをいたします。一つ目の質問ですが、文部科学省では学校や教職員の業務負担軽減の観点及び学校給食費の徴収管理の効率化や透明性の確保の観点からも、地方公共団体の会計に組み入れる公会計制度を採用するとともに、徴収管理を学校ではなく地方公共団体が自らの業務として行うことを示したガイドラインを計画的に進めていくよう、令和5年8月31日付で全国自治体に通知があっておりまして、もちろん本市へも届いております。令和4年度の学校給食費にかかる公開経過等の推進状況調査において、公開経過等の実施を予定していないと回答した自治体名は公表をされております。令和4年5月1日現在の状況でございますが、公開経過を実施している団体519団体、全体の 34.8%、公開経過の準備・検討をしている団体454団体、全体の 30.4%、公開経過の実施を予定をしていない団体520団体、34.8% となっております。壱岐市においては準備・検討をするとしておりまして、長崎県内では8つの自治体が実施を予定していない自治体として公表をされております。次に2番目のご質問の公開経過のメリット・デメリットでございますが、学校給食費の公開経過のメリット、見込まれる効果として考えられるのは、一つは教員の業務負担の軽減が挙げられています。もう一つは保護者の利便性の向上です。これは給食費の納付を多様化するものです。さらには給食費の徴収管理業務の効率化などの効果があるとされております。一方で管理業務システム構築運用における経費や徴収人員の確保、学校の関わりがすべてなくなることで収納率低下の恐れなど、導入に向けてのデメリット、支障と考えられる事由も示されております。ご質問にあります公開経過への見解につきましては、本市では給食の提供、教員の負担軽減や給食費の徴収管理業務の効率化、給食費納付の方法など国が示す公開経過に近い形での運用となっているところでございますが、先ほど申しましたメリット・デメリットそれぞれを勘案しながら公開経過の導入については研究をしていきたいと考えております。以上でございます。
庶民
議員。2項の文部省の文部科学省の小中学校給食費の公開系の要請は、要請などで従わなければならないと私も思っておりますが、同省の先ほど次長がおっしゃったとおりでございますが、行省の、2022年度の調査では自治体が給食費を一括して徴収し管理する公開経過を導入していたのは全国で1493自治体のうち519自治体で 34.8%、 準備検討中が454自治体で 30.4%、 公開経過の実施予定なしが520自治体で 34.8% と、全体の6割が校長らの個人の 口座で管理されております。与党員なしとした教育委員の多くは、システム化の、経済的人的負担が大きい理由と挙げておられます。壱岐市の給食センターでもシステムの改修と思いますが、改修などと思いますが、別に何が主な影響があるのかお尋ねいたします。言われたですけど、さっきは。お尋ねいたします。
メラ教育次長。
ただいまのご質問にお答えいたします。徴収システム等の構築の費用につきて、まあ、検討しているところですが、まあ、どれぐらいかかるのかというところはですね、まだの数字は出てきておりません。今後検討していきたいと考えております。また、学校の方に通知とお願いをしておりまして、収納率が、まあ、99.5% 保っておりますけれども、これが学校が関わりがなくなると、ですね、給食費の収納率が下がるではないかという恐れもございます。その給食費の滞納が出ると、徴収を力を入れないといけないということでございまして、その人員の確保が必要となってきますので、それがどこまでできるかというのも課題かと考えておりますので、今後検討していきたいと考えております。
一山議員、
後継化によってですよ、職員が増えることはないでしょうけど、減ることはないでしょうけど、増えると思いますが、どのように考えておりましておられるか。
メラ教育次長。
給食費の納書の発行等についてはもうすでに給食センターで行っておりますので、人員のことは増えるということはありませんけれども、その徴収についてどれぐらいの滞納が今発生してくるのかも見えておりませんので、今ここで何人ぐらい必要だというようなお答えはできない状況でございます。ご理解ください。
それでは
一山議員、
議長、第2項は終わりたいと思います。続いて3項、小中学校給食の無償化について、小中学校給食の無償化について、国県への要請については、国は、人口減少による少子化は国の存亡にかかることを危惧されており、子育て支援はいろいろな対策を講じられておりますが、この小中学校給食は子どもを持ち育てる親には負担であります。一人っ子であれば一人分の負担ですが、小中学校で二人三人となりますと、自分の子どもとはいえ、大きな負担となります。親の負担軽減方法として全国の自治体の中でも財源に豊富な自治体は、市の助成とふるさと応援基金が高くである自治体では、単独で小中学校の給食費の無償化と、保育料の無償化を実施し、若者への移住のメリットの PR として、いる自治体もあります。支援できる自治体と支援できない自治体の同じ子どもたちに不公平が出て、離島、僻地は若者の移住にも影響することになると思っております。小中学校の給食費の無償化と、学校給食費は子育て支援の国の政策として実施すべきであります。実施すべきであり、県市町村と共有して実施すべきであると思っております。子どもは国の将来を担う国の宝であり、国の財産であります。子どもの成長は食欲とスポーツの健康づくりが大切でありますが、現在の物価の上昇で保護者も日常生活、子どもの教育出費が多い中、各自治体の子育て支援として小中学校給食費の無償化を県、国、市長会、市議会で要請されたいと思っておりますが、これは市長のご見解をお願いいたしたいと思います。何かあったらどっちでもよかった。
メラ教育次長。
一 内山議員の質問にお答えをいたします。令和5年度の長崎県内自治体の給食費支援状況について申し上げます。県内すべての自治体で支援が行われており、その中で東園木町と川棚町は令和5年10月からでございますが、全額無償化となっております。県内13の市では令和4年度の給食費から増額となった物価高騰分の支援がほとんどでございます。本市が実施している支援の額は小学校2,900円、中学校3,300円の助成をしておりまして、この助成の額というのは県内で屈指の補助額となっております。
白川市長。
議員が市長会で、国へ要望すべきだということでございます。議員のご質問の通り、少子化対策における子育て支援、経済的な負担軽減策は当然のごとく必要だと考えております。少子化対策支援といたしましては、国が実施すべきものであるということも議員と同じ考えでございます。そういった中で、現在本県市長会におきまして、国県に対する提言として、学校給食費の無償化について重点項目として掲げております。今後もその要求を続けていくという市長会の方針でございます。
一山議員。
ただいま市長よりも心強い、答弁、そしてそういうことを実行しておるということでございますので、よろしくお願いいたします。まだありますけれども、時間のが減っておりますので、この辺で、終わりたいと思います。給食の問題について終わりたいと思います。時間が来ておりますが、次に、老老介護について要点だけ、4項の老老介護の支援についてですが、介護を受ける側も、する側も65歳という老老介護の割合が昨年初めて6割を超えております。一緒に暮らし続けたい、施設への入所は経済的に厳しい、入所したくても施設が満杯で入所できない、待機せざるを得ないなど、様々で老老介護が長期となれば共倒れのリスクも高まる。介護者の心身のケアの充実が求められております。下記の質問をいたしますが、それでは一項の厚生労働省の国民基礎調査の、によりますと、同居で介護する世帯のうち、介護する人が65歳の老老介護は 63.5% と、過去最高であります。75歳以上同士の割合も 35.7% となっております。介護離婚者も毎年、10万人前後で推移しており、介護支援者のサポートが広まっております。そこで1の、壱岐市の人口推移と老健施設の状況についてお尋ねをいたしますが、前期高齢者65歳から74歳の人数と比率、2番目に後期高齢者の75歳以上の人数と比率、老健施設の数と入所者数、4に 特養施設の入居者数、5に、老健施設の特養施設の待機者数をお尋ねをいたします。次に高齢者の在宅介護の状況についてですが、高齢者も75歳以上の後期高齢者は団塊の世代の方が後期高齢者になられ、それに伴い認知症の発症も多くなり、介護者の負担も大きくなりますので、次のことをお尋ねいたします。要介護、1に要介護認定者の人数、老老夫婦の介護者の人数、3に、独居の介護者の数、2に居宅サービスの利用者の人数、5に子ども介護者の数をお教えいただきたいと思っております。次に介護7段階の介護支援、金額の 在宅サービス利用上の上限が1ヶ月あたりについてですが、上限の1ヶ月あたりについてですが、過去、要介護の上限価格が示されており、家族もこの制度に感謝、安心、感謝し、安心して介護を受けております。この提示された金額で介護支援は特別な、重度な介護がない限り、介護はできると聞いておりますが、介護支援の内容について、お尋ねをいたします。丸いの訪問介護でヘルパーさんの食事作り、家の掃除、病人のおむつ替えなどの単価は時間単位なのか、介護時間は、9時から午後7時までのか、夜の介護はどのようになっているのか、食事作りは何回作るのか、食材の購入は弁当はの時もあるのか、お尋ねをいたしたいと思います。時間があるな。次の、入浴できる病人は週に何回入浴できるのか、本人の希望もあるのか、入浴1回の単価は、他に、入浴1回単価、他に単価ですね。他に介護に必要な負担はないのか、お尋ねをいたします。次4項。老夫婦の介護者、子ども介護者の保護の支援、今後の支援については、介護者には心身の疲れのケアが必要と思われるが、介護保険の給付所のケアが必要と思われるが、介護保険の給付費の増加も、される、予測されるとき、今後、介護難民となる時代も生じかねない。今のうちに、介護者の支援、関係機関と検討していただき、老老介護、子ども介護の生活支援介護者の負担軽減策を検討して、介護者が精神的な疲れで、思い余って悲惨な事故が起こらないような支援策を取っておくと考えております。ご見解をお願いいたします。
先が保健環境部長。
14番、一山議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、壱岐市の人口の推移と施設の状況についてお答えをいたします。令和5年3月末時点の65歳以上の人口につきましては、9617人で、高齢化率は 39.1% であります。高齢化率につきましては、2040年には 43.9% となることが見込まれておるところでございます。65歳から74歳の延期高齢者は4213人で、人口比率 17.1% となっており、2020年以降は継続して減少していくものと見込んでおるところでございます。75歳以上の後期高齢者につきましては5404人、人口比率 22% となっており、後期高齢者の人口につきましては2035年頃までは老化が続くものと見込んでおるところでございます。次に、老人保健施設につきましては2施設ございまして、入所可能者数は166名、入所をお待ちいただいている方の人数は約150名、特別養護老人ホームにつきましては3施設入所可能者数は220名、入所をお待ちの人数につきましては約225名となっております。なお、この人数につきましては1人の方が複数の施設を申し込まれておりますので、実数につきましては申し上げた人数を 下回っているところでございます。次に高齢者の在宅介護の状況についてお答えをいたします。高齢者の在宅介護の状況や実態把握を目的に毎年地域包括支援センターにおきまして民生委員児童委員の皆様と情報交換を行い、高齢者の生活実態を継続的に把握し、地域の必要に応じた見守りや適切な支援に促げているところでございます。令和5年3月末の要介護認定者につきましては、2163人、老老夫婦の介護者数は525人、独居の介護者数は563人、保宅サービス利用者につきましては1222人、子どもの介護者数につきましては高齢者1人、子ども1人の世帯でカウントを行っておりますが、438人となっております。引き続き、あらゆる理解を通じまして、高齢者全体の実態把握に努めてまいりたいと考えております。三つ目の在宅サービスであるヘルパーによるサービス内容及び入浴回数についてお答えいたします。在宅サービスは要介護の区分ごとに介護保険で利用できる一月の支給上限額は要支援1で5万320円要介護5で36万2170円となっており、この範囲の中で要介護度ごとに設定をされており、負担能力に応じ1割2割または3割が自己負担となっております。通常ヘアマネージャーが利用者やご家族のご意向を伺いご理解をいただいた上で支給返納額を超えないようなヘアプランを作成することとなりますが、支給上限額を超えた分は全額自己負担となります。ヘルパーによる訪問介護の費用はサービスの内容ではなく時間ごと並びに要介護度によって設定をされております。市内の訪問介護には日中これは8時から18時まででございますがのみの訪問介護、夜間、18時から24時のみの夜間対応型、これと日中夜間を通じ訪問する24時間対応型の3種類の事業所があります。いずれもご自宅を訪問し入浴、排泄、食事などの身体介護や家事などの生活支援を行うものでございます。入浴につきましては訪問介護による入浴排除や訪問入浴介護サービスは一月に利用できる回数の制限は明確にはありません。通所介護を通所リハビリの利用でも入浴サービスを受けることが可能となっております。また今ご紹介を申し上げた他にもご自宅で利用する サービスにつきましては、訪問看護、訪問リハ、ご自宅での生活環境を整備する歩行器をはじめとする福祉用具のレンタル、住宅改修、入浴や排泄に用いる福祉用具購入 などがございます。最後に、老老介護における介護者や子ども介護者への支援についてお答えをいたします。昨今では全国的に少子高齢化、核家族化の進展により社会環境の変化もあり、老老介護、就労介護、遠距離介護など家庭における介護の人手不足、介護者への過度な負担がかかっていることから社会問題化しているところでございます。このような中、本市では市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、ご本人および介護をされる方への支援事業を行っております。具体的な支援を5つほど紹介をいたします。一つ目としまして、総合相談窓口としまして、壱岐市地域包括支援センターおよび身近な存在であります社会福祉協議会に委託をし、市内の4つの事業所に相談窓口を設置いたしております。令和4年度の実績で相談受付数は824件、月平均91件となっております。2つ目としましては、先ほども申し上げましたが、民生委員との情報交換を行い、高齢者の生活状況の把握、見守りを行っておるところでございます。3つ目としまして、ご自宅で要介護4個の方を介護 している方への支援としまして、一月2500円の介護用品、これはおむつでございますが、購入費の補助支援を行っております。令和4年度の実績で67名の方が利用し、発行枚数は517枚となっております。4つ目としましては、三島地区への支援でございます。二次離島である三島地区には介護サービスの搬入が難しいことから、本市では令和4年までの総合事業悠々お達者クラブに加え、本年6月から三島地区まちづくり協議会、三島にお住まいの看護師の方々と連携し、大島、長島、春島、それぞれ毎月 1回の壱岐本島で行っております市主催の介護予防教室を開催をいたしております。5つ目としましては、認知症への支援でございます。家族の会認知症カフェと連携を しました介護相談や交流機会の設置、認知症高齢者見守り事業、認知症サポーター養成講座、認知症市民公開講座を開催し、認知症への理解を深め、地域で認知症の方や家族を支援する仕組みづくりを推進しているところでございます。このように様々な事業を行っておりますが、まず市民皆様に相談窓口がどこにあるかを広く周知していくことが必要であると認識いたしております。引き続き、壱岐市の 広報活動を含め、市内の福祉、介護事業所をはじめとする地域ネットワークの皆様からご助言、ご支援をいただきながら、相談窓口の認知を広げ、支援の充実を図ってまいりたいと考えております。
茶間議員、時間ですけども。
それだけ。以上、質問の内容が多くて、非常にすみませんでしたが。
茶間議員、時間が来ておりますので。
はい、これだけ、どうもありがとうございました。